と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの、時間になりました。本日の担当は京都府建築士会の江坂が担当いたします。よろしくお願いします。もう8月も後半になって、大文字の送り火も終わりましたが、まだまだ暑い日が続きます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今月は、環境をテーマにお送りしていますが、本日は、OM ソーラー、京都でパッシブソーラーというテーマで、大阪工業大学、空間デザイン学科の田代淳さんにお越しいただいています。田代さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田代です。
はい。それでは、パッシブデザインということなんですが、皆さんパッシブデザインという言葉は、あまり耳なじみがないか、聞かれている方もおられるとは思うんですが、簡単にパッシブデザインということについてちょっとお話しいただけますか。
じゃあ、私の方からちょっと簡単に説明をいたします。パッシブデザインって一言で言いますと、太陽とかですね、風とかいった、我々のそのすぐ身の回りにある、自然のエネルギーを、うまく使って、それによって電気とかガスとか、石油といった化石エネルギーを、にできるだけ頼らずにですね、
自然エネルギー、
心地よい環境を作り出そうという、そういう考え方なわけです。それで、パッシブって、直訳すると受け身ということになりますよね。ですからちょっと受け身のデザインというと何のことか分かりにくい言葉になってしまいますけど、柔道で受け身って言いますよね。だからあれをちょっとイメージしていただくと分かりやすいかと思うんですけども、相手をこう力ずくでねじ伏せるんじゃなくて、相手が仕掛けてくるその力を借りて、身をこなすというんですかね。
なるほど。
ですから、今ちょうど自然が相手ということですと、自然のエネルギーをそのまま無理なく使いながら、自分も心地よい環境をいただくと、そういうふうなやり方、ちょっと抽象的な言い方で分かりにくいかもしれません。
柔欲合を制すというか、
そうですね。
反対語で言うと、アクティブっていう言い方なんですかね。アクティブソーラーっていう手法もありますよね。
アクティブソーラーっていう場合は、例えば皆さんご存知の例でいくと、太陽電池とかですね、そういう、むしろもう少しこうハイテックな仕掛けに、
機械に頼ったっていう形ですかね。
はい、そうですね。そういう時はアクティブというふうに言います。それから冬は太陽を利用するのがメインですから、それをもって、パッシブソーラーという言い方をしますけれども、全体、冬だけじゃなくて、例えば夏に、夜間の放射冷却を使って空気を冷やすでありますとか、あるいは水分がこう気化するときに気化熱を奪って、涼しくなりますね。でこういうものを使って夏涼しくするというふうな手法もありますので、そういうのを全部含めてパッシブデザインというふうな言い方で呼んだりしています。
そうですね。最近も今年は特に暑いですからね、
そうですね、今暑い時ですから、
皆さんいろいろなエアコンとかね、いろんな手法でこう、涼しんでおられると思うんですけど、その一つの手法として、このパッシブ、
そうですね、
エコロジカルな、手法といいますよね。
それでパッシブソーラーってちょっと新しいもののような、イメージがあると思うんですけど、実は、例えばですね、農家のかやぶき屋根なんかを考えてみますと、あれは夜露でこう、かやが濡れますね、そして次の日の朝日射がそれに当たります、そこから、蒸散空気が蒸発して、それによって先ほど言った蒸発冷却というのが行われて、屋根面が冷やされるということもある。それから農家の土間なんかもですね、土間の土っていうのは水分を持ってて、そこに乾燥した風が流れますと、そこでやはり気化冷却という現象が起こって、地面が冷やされて、それからの冷覆者で ど真ん中へ入っていくとなんかひんやりするというふうな、はい、あの感じを経験結構されてると思うんですけど、ですから結構その原理自体は非常にこうローテックで、
はい、
あのこれまでも使われてて、
はい、昔からもうある
ということですね。なんかそういうものをこう掘り起こしていくような、
まあ、日本だけじゃなくて、まあ、世界中でそういうのはある
そうです、ね、からいろんな気候のところがありますから、はい、まあ、日本は日本の気候に適した、はい、やり方が伝統的に
その地域のこう特色とか気候に合わせていろんなそのパッシブソーラーがあるということですか。
そうですね、はい、まあ、あの非常に世界共通のなんか手法というよりはむしろそういう地域の気候特性をうまく生かしていく手法というふうに言えるかと思います。
あ、そうですか、はい、そうしましたら田代さんは、パッシブソーラーというものにこう、うん、あの取り組まれたのは、まあ、20年ぐらい前ってお聞きしてるんですが、
そうですね、
まあ、どういったようなあれで、
は
い、
あの、まあ、その時初めからパッシブソーラーでやろうと決めてたわけじゃないんですけども、はい、実はあの京都の街中でですね、
はい、
まあ、路地の奥の方の非常にこう立て込んだ、
はい、
まあ、いわゆる低層高密度住宅地というんですかね、
はい、
あのところで、まあ、建て替え のお話がありまして、
はい、
それで、まあ、冬だったんですけれども、はい、まあ、見に行きますともう窓からの光はほとんど入らなくて、
あ、路地、
はい、それで、まあ、床は、まあ、京都の人よく言いますけど底寒いという、
はい、
まあ、つま先だって、
はい、
歩かないといけないような感じですね、はい、ですけどそこの家の屋根に上がってみますとですね、実はあの太陽がさんさんとそこには降り注いでいるということに、はい、その時気がつきました、
はい、
でその時たまたまあの先ほどおっしゃった OM ソーラーというんですけども、はい、東京芸大の奥村明夫先生を中心とした人たちが開発を仕掛けてた、
はい、
まあ、屋根で熱を集めて床下に蓄熱するというやり方が、
はい、
あの私もちょっと情報として持ってたもんですから、
はい、
奥村先生の方にご相談をして、
はい、
じゃ あのこういうところでぜひやってみようということで、はい、あのやってみたのがきっかけなんです。
ああ、そうですか、はい、
あのそれまではパッシブソーラーというとどっちかというと郊外の、
はい、
郊外住宅ですね、はい、まあ、あの畑周りが十分広いところがあってというところでやるもんだというイメージがあったもんですから、はい、まあ、そこで私がそこでやってあの、まあ、これは実は街中でも使える技術なんだということで、うん、はい、まあ、いろいろ取り上げていただいたりしたあの、まあ、もう20年も前のことですけど、
はい、まあ、京都なんかやと特にそうですよね、その立て込んだところでなかなか、
そうですね、はい、
そうですか、そうしますと、はい、そこでこう一度 それを、まあ、実験的にっていうとあれですけど一度取り組まれて、まあ、なんかそれはやっぱりこうすごく結果的に良かった。
そうです、まあ、冬とにかくもともとすごく寒かったところですから、はい、まあ、それが寒くはなくなったというだけで、
はい、
非常にあのクライアントの方は喜んでられたんですけど、
はいはい、
ただそこで一つ私大きな失敗をしましてですね、
はい、
それは何かというと、まあ、夏の話なんですね、
はい、
で今ちょうど夏ですから、はい、皆さん実感あると思うんですけど、あのその、まあ、その時使ったソーラーというのは屋根で熱を集めてその熱を、まあ、胸ダクトっていうんですけど、
はい、
そこであの集めてファンで床下へ送るということをやってるんですけど、
はい、
実はそれあの夏もその空気の流れが、
はい、
あのそこへ流れてまして、
はい、
まあ、夏は途中で車のラジエーターみたいなものでお湯を取って、
はい、
残りは外へ捨ててしまうんですけど、
はい、
ただその屋根で熱を集めてるところの空気温がですね、
はい、
90度とかという温度なんですね、
はいはいはい、
で非常に狭い家だったもんですからそのダクトを露出してましたら、はい、まあ、非常に夏が、
屋根裏部屋みたいなところにそれを置いてた
って感じ、そうなんですね、2階とロフトがつながってるような住宅なんですけど、そうすると、まあ、あのその時ちょうどキャッOM ソーラーのキャッチフレーズが太陽の住む家というキャッチフレーズだったんですけど、これは夏も太陽の住む家ですね
まさしく
言われた覚えがあります。
そうですか、で、まあ、そういう経験失敗も経験しながら、まあ、改良を加えていかれたっていうことなんですかね。
そうですね、はい、あのその後何件か京都市内でやってますけれども、まあ、その時の失敗で凝りまして、
はい、
まあ、今度はその熱を集めるダクトを、まあ、断熱面の外側屋根側に持っていったりとかですね、
はい、
あるいはまあこれもあの実は農家では古くから使われている手法ですけど、
はい、
腰屋根といって、
はい、
あの熱い空気が上へ上がっていくという、
はい、
まあ、浮力を利用した浮力換気といいますけど、
はい、
それを利用してまあ天井を開閉できるようにしてですね、
はい、
暑い時には屋根から熱い空気を抜いていくというふうな仕掛けを組み合わせたりして、まあ、いろいろ試行錯誤をしながらやっております、
はい、まあ、結局そういう手法っていうのはやっぱりトライアンドエラーっていうかね、なんか試して、
ね、
まあ、いいところもあるしこう改良点があってまた次々していくっていう形になるんですかね、
そうですね、はい、まあ、まさにそういう感じだと思います、
はい、 そうしましたら、パッシブソーラーの役割とか、効果についてお聞きしたいんですけど、
そうですね、はい、すごく広く捉えてお話をしますと、
はい、
一つはやはり今いろいろ言われている環境問題ですよね、はい、ですから、化石エネルギーの消費を抑えて、
はい、
省エネとか、環境に対する負荷の少ない、やり方で、はい、住宅の環境を作っていくという、
はい、
これはどちらかというと、ネガティブな役割といいますか、
はい、
方向だと思います、
はい、
ただなかなかそういうネガティブな方向だけだとそういう技術っていうのは広がらないものですから、
はい、
私はむしろもうよりポジティブにですね、
はい、
これまでエアコンに頼る空調のシステムっていうのは本当に人間にとって心地いい、はい、良いものなのかどうか、はい、我々、はい、もうなりきってますから、もうそれしかないと思ってますけども、はいはい、むしろその、パッシブソーラーのやり方でですね、
はい、
周辺の自然環境と応答しながら、
はい、
ですから多少、温度が下がったりとか上がったりとかっていうのはあるわけですけども、はいはい、むしろそういう変動が人間にとってこう心地いいんじゃないかというふうに思ってます、
はい、そうですね、
だからそういう意味でパッシブソーラーをでやることによって、これまでなかった新しい心地よさとか、快適さの質とかいうことを、皆さんに分かってもらえるとですね、
そうですね、
よりこうポジティブな、方向に進んでいけるんじゃないかというふうに思っております。
いわゆる最近の住宅とかですと、その高断熱、高気密っていうか、もう本当にこう閉じられた空間でこうエアコンディショニングするっていうのが、主流になってますけど、もうちょっとこう自然を利用してっていうことなんですかね、
そうですね、今閉鎖系の環境維持というふうなことをよく言いますけど、はい、一旦閉じといて、
はい、
その後
そこに快適な環境を作ると、
いうやり方がこれまで主流だったわけですけども、はいはい、むしろそれと逆にこう開放系の環境維持というんですかね、はい、周りのが風だとか、
はい、
気温だとか湿度だとかそういうものに、なんか順応しながら、だけど、それよりは少し人間の、暮らしやすい、
はい、
変動域にそれを持っていくというふうな、やり方かと思います。
でも最近その CO2 の排出とかね、よく言われてますけど、そういう点からもやっぱりものすごく重要なことですね、
はい、
はい、そうしましたら、京都、先ほど地域それぞれでこのやっぱりその違う、手法があるというようなお話があったと思うんですが、
はい、
パッシブソーラーの場合の、その京都だとどういう気候風土にあった、
ね、はい、
どういうことにな
るんですかね。最近、多分皆さんも耳にされてると思うんですけど、高気密高断熱ということが非常に、はいはい、言われます、はい、で確かにパッシブソーラーである場合もある程度その気密か断熱かということは、
はい、
空気の流れをコントロールするためにも必要なんですけれども、はい、ですけどどうも私も京都で最近小さい町屋を改修したりしてみますと、
はい、
なんていうのかな、高気密高断熱っていうのはもともと北海道出身の技術なんですね。
実はこれ、
で北海道で、試行錯誤を、繰り返しながらだんだんこう、はい、完成されてきた技術です、はいはい、でそれが全国的に広まったという経緯があるんですけども、はい、北海道の住宅っていうのは、札幌の住宅地なんてか歩いてみると分かるんですけれども、
はい、
まさに塀もなくって、
はい、
壁一枚が実は非常に大事で、
はい、
その壁の内側か外側かという、はい、内か外かという、はい、非常にこう単純に割り切れた、空間なんですね、
はい、
でそういう中で、高気密高断熱ということですから、はい、壁とか屋根とか、
はい、
いうところをしっかり断熱しなさいという発想が出てくるかと思うんですけど、はい、でもどうも京都の町とか家を見てますと、むしろなんていうんですかね、薄着を着重ねてるっていうのか、
重ね
て、そうですね、はいはい、塀があって洗剤って庭があって、縁側があって、縁側の前にも一つ建具が、雨戸があったりして、それから縁側の内側にはまた障子があって、それから部屋があってというふうに、こう段階的に空間が閉じていってるという感じがありますよね。ですからなんかそこへ高気密高断熱化されること自体はいいんですけど、そこへそういう形を無理やりに持ち込みますと、どうもその 本来のその家そのものの質感まで変えてしまうことにならないかということが非常にまあ実際やってて難しいところなんですね。それでまあそういう気重ね的なあの空間構成をまあうまく活かしながらそこに太陽のエネルギーを取り入れるであるとか風を取り入れるであるとかまあそういうことをやっていけるといいなというふうに思って、まあ、そういうことを今いろいろちょっと試行錯誤しながらまたやってるところなんですけど、
京都の町屋ですとまた中庭がとか坪庭が中にあったりしますしね。
そうですね、まあ、実は京都には、まあ、京都独特の、まあ、そういう、パッシブな手法というのがありまして、うんね、今おっしゃった、坪庭も実はその一つなんです ね、 そ, うですね。それで、坪庭というのはこういくつかあのポコッとこう穴が開いてるわけですけども、はい、まあ、あの壺庭に水をまかれるときにですね、はい、あのこれは私聞いた話ですけど、どちらか両方に水をまくんじゃなくて、日陰になっている方に水をまかれる、はい、そうするとそこは温度が、まあ、低い方の庭になります、はいはい、でもう一つの壺庭の方は例えば表で日が当たっているとしますと、はい、そちらの方は温度が高くなって空気が上昇していきます、はいはい、そうするとその間にある、2部屋ほど、はい、畳の部屋がありますけど、そこを低い温度の方の壺庭から高い方の温度の壺庭へ、まあ、これは本当にあの線香の灯してみると煙がゆっくり流れていくぐらいの非常にこうデリケートな風なんですけども、まあ、そういうことでこう、風をあの部屋の中に涼しい風を流してやるというふうな手法ですね。これはまさにもう京都の伝統的な手法だと思います。それからまあ、よく祇園なんか行きますと打ち水、はいはい、まあ、呼んでなくてもそうですね、はいはい、京都の住宅してみんな自分の家の前に、はい、打ち水をして、なんか隣の家の前までは巻いてはいけないというのはこれはなんかしきたりらしいですけども、まあ、あれも先ほど初めに申し上げました、はい、蒸発冷却、はい、まさにそうですよね、
はいはい、そうですね、
暑いあの昼間の日射で熱せられた石畳なんかにこう水を巻いて、うん、そこから水が蒸発するときにその熱を奪っていってくれて、はい、今度はその風が、そこを通った風が室内にも入ってくるという、あ、まあ、そういう、伝統的な、まあ、手法かと思います。
あ、はい、あのまあ、京都さっき木重ね的なっていうお話がありましたけど、まあ、京都もそうですし全国的にそうなんですけど、はい、夏と冬で、まあ、その衣替えのような形で、ね、住宅を変えたりっていうようなこともしますよね。
まさにそうですね、今結構何ですか、メンテナンスフリーというふうなことがいろんなところに言われて、はいはい、結構住宅もそういうものを求める人が結構多いと思うんですけど、はい、基本的にやっぱり住宅というのはメンテの必要なものなんですよ ね、
です
ね、
まあ、こう衣替えするようなイメージは必要なのかもしれないですね。
だからなんかむしろそういう要素がこう住宅からなくなっていったというのは非常にちょっと寂しい感じがしますよね、
うん、そういう意味でパッシブソーラー、パッシブデザインはそういう衣替えするようなイメージも、
まあ、まさにそうだと思います。まあ、建築のシステムはパッシブですけど、逆に住む人はアクティブにならないと、はい、なかなか住みこなさないというふうなところがあるんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、今日はパッシブデザインということでお話しいただいているんですが、実際に田代さんは大学の先生もされながら、はい、まあ、設計事務所の方もされていて、はい、まあ、自作というか住宅の方も手掛けられているということで、はい、まあ、いろいろな住宅を、されているということなんですけど、まあ、何かちょっと事例みたいなのがあったらちょっとお話しいただけますか。
そうですね、まあ、まあ、その先ほどのソーラーの話でいろんな話が舞い込んできまして、はい、そうですね、あとなんかよくある鉄骨スレート武器 の、はい、倉庫みたいなのがよくありますね、工場なんかによく使ってる、あれを見つけた人が、まあ、そのソーラーシステムを使ってですね、はい、それを住宅にできないだろうかという話が、
倉庫を、
そうですね、
家にすると、
はい、それで普通のは暖房でやってると暖房費が大変なんですけど、はい、まあ、ソーラーを使うことによって基本的に寒くはない程度に温められたものですから、まあ、そういうがらんとした大きい空間を、まあ、住宅にしたりとか、
う
ん、まあ、そんなこともやってみたり、いろんなことをやっています
ありがとうございます、はい、今日は大阪工業大学の田代さんにお越しいただいて、パッシブソーラーについてお話しいただいているんですが、ここで一曲お聴きください。これは田代さん にお持ちいただいた CD 曲なんですが、まあ、ちょっと夏なんでこれ涼しげな夜出るという形になるんですかね。
それだけのことですけども、はいは
い、シュロールトリオでチロルの木こりです。
オーストリアの
ですね。はい、はい、それでは後半は教えて建築士さんのコーナーです。今回は、家が完成するまでっていうのをずっと取り上げてるんですが、今回は上棟までということで、建築士会の斉藤義則さんに、お話しいただきます。聞き手は下村いつこさんです。
前回は工事を着工するまでの準備について話していただきました。さて、いよいよ着工ですよね。
ちょっとその前に、
はい、まだ何かあるんですかね。
地盤調査ってお聞きになられたことありますか。
なんかね、地盤がいいとか悪いとかっていうのは確かに聞いたことありますが、それを調べるんですか。
地域、まあ、場所によってですね、その土の特性いうのは様々でして、はい、建築確認申請の時に何に基づいて基礎の設計をしたかっていうのは問われるんですが、はい、まあ、住宅の場合は簡単な地盤調査の方法でですね、スウェーデン式サウンディング法って覚えられへんような名前ですが、はい、を使ったりします。うん、で、まあ、京都市内の場合はですね、既存のボーリングデータ集というのが1986年度版なんですけど、それがありましてですね、それを使って事前の検討をします。で、地盤調査結果に基づいてですね、基礎の形、それから構造の安全性に応じてですね、はい、地盤改良をしたり、で杭をね打ったりとかいうのもします。
その土の特性を知るのは大事なことなんですよね。まあ、建築で最も重要な部分ですから、そこを建築士さんがしっかりとチェックしてくださるということですね。
はい、はい、日本はですね、地震大国ですからね、特に大事なことです。
はい、さあ、それでは次に何をするんでしょうか。
はい、次はですね、その地面の神様にお祈りをするんですが、
はい、
地鎮祭と呼ぶもんです。で、まあ、地鎮祭もですね、神式、まあ、神さんと仏さん、仏式っていうのがあるんですけれども、まあ、一般にはですね、神社さんから神主さんに来ていただくということが多いです。
うんうん、
で、まあ、工事を始まる前にその土地の神さんを鎮めて土地を利用させてもらいますよという、許しを得る儀式でありまして、
はい、
神さんを祀って工事の無事を祈る儀式でもありますのでね、安全祈願祭という言い方もする時があります。
うちの近所でもね、最近見かけました。紅白の幕に白いテントで砂が持ってある。
そうですね、
ね、うん、
その土地のですね、四隅に青い竹を立てて、その間を締め縄で囲い、で、お節さんと建築会社さんで我々設計事務所とかでですね、備え物をして神主さんに祝詞をあげてもらいます。で、先ほどおっしゃってたその砂はですね、円錐状に持ってあるんですけれども、そこに、釜、くわ、すきという、まあ、昔の道具を使ってですね、うん、作業をするというような所作をします。
建築士さんってそんなことまで準備されるんですか。
まあ、準備はね、大体工務店さんがしていただくんですけれども、
はい、
まあ、お節さんがここ の神社さん昔から付き合いあるんで、ここでお願いしますということであれば、そこにお願いをするということになります。
さあ、これでいよいよ土を掘ってもいいということになりますね。
そうですね、
はい、
神さんのお許しを得られましたから、基礎を作って土台の木材を置いて、柱を立てて梁をつけて、まあ、もちろん1階から2階へというふうにしてですね、屋根の方にどんどん工事が進んでいきます。
ねえ、まあ、いよいよ家が形になっていくと、建てる人が一番実感が湧く頃ですよね。
そうですね、屋根をこう組んだりするということをですね、工事工程上小屋組という言い方をするんですけれども、
小屋組、
はい、
はい、
まあ、この工事、この工程が終了するぐらいにですね、その行政の方の確認申請を出した検査というのがありましてですね、
はい、
まあ、これを中間検査という言い方をしまして、
はい、
そのチェックされる項目というのがですね、難しい言葉になりますが、構造体力上主要な部分の軸組み、敷地、その他の接合部っていうのを検査をするということになります。
ちょっと一回聞いただけでは何の検査かわからなかったんですが、何の検査なんですかね。
ですね、まあ、今の木造建築というのはですね、はい、まあ、昔はそうでもなかったんですけど、今はもう木と木をつなぐのは金属製の金門というものを使うんですけれども、はい、 まあ、この金物が正しく施工されているかどうかという検査になります、
うん、
で、まあ、あの工事会社の監督はもちろんなんですが、我々建築士もこれに立ち会ってですね、間違ってもたらもちろん困るんですけど、正しく設置されているかどうかというのをですね、3社の立場でチェックをして、で、無事この検査に合格しないとですね、次の工程に行けませんし、中間検査検査済証というのをいただいてですね、初めてやっと次のことができるということになります。
はは、まあ、あの立ってしまったら見えないようなところということもありますから、うん、こういうふうに何重にもチェックされて、ね、はい、安全守ってもらえるっていうのはありがたいですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、ちょうどこの検査が終わった頃がですね、最近はなかなか住宅では少なくなりましたけれども、あの上棟式というのをします。
あ、これもひょっとしてまた神様にということですか？
そうですね、あの神さんが登場していきます、はい、あの最も高い棟木を設置する作業ということでですね、
はい、
棟上げ式なんて言い方もするんですが、まあ、祭りごとになります、うん、まあ、こちらもあの神社さんであったりとか仏式であったりとかいうのがあるんですけれども、竣工後も無事であることを祈って行うということになりますので、
うん、
大工の棟梁さんを中心にですね、一番高い棟木からですね、
はい、
昔はお餅とか小銭とかをおまくというようなことをしたようですね。
なんとなく見たことがあるような気も、はい、しますね。
まあ、あの住宅にはね、そんなに家は何回も建てられるもんでもありませんし、すごく高い買い物ですからね、
はい、
ぜひあの建築士と一緒に楽しんで家を建っていただきたいなと思いますね。
そうですよね、はい、はい、
で、まあ、上棟が済んだら、次は完成に向けて工事がどんどん進んでいきます。で、建築士はですね、もちろん摂さんの代わりというつもりで現場をしっかりとチェックしに訪問をしに行きます。で、まあ、そんな風にやるということでですね、良い家が建つということになります。
はい、次回からはいよいよ完成に向けて引き続いて建築士さんに教えていただきます。お楽しみに。
はい、本日は住宅を建てるまでで、上棟までをお送りいたしました。本日は大阪工業大学の田代淳さんにお越しいただいて、パッシブデザインについてお話しいただきました。田代さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週28日は、平成の京町屋コンソーシアムの大谷さんと、後半は会員紹介のコーナーになっております。それでは皆さん、さようなら。
出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。